広報長泉9月15日号お知らせ版ナンバー1275発行長泉町役場編集行政課電話 055-989-5500 郵便番号411-8668静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページ http://japan.nagaizumi.org e メール行政アットマーク長泉 .org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は障害学習だよりと福祉長泉があります。15日号の後続けてお聞きください。町民憲章。人との触れ合いを大切にし住みよい町を作ります。8月28日日曜日、総合防災訓練が行われ、各区で自主防災会が計画した訓練が実施されました。重点地区の中部地区では、あゆつぼ広場にてあゆつぼ区自主防災会と消防団による初期消火訓練や応急救護炊き出しなどが行われ、災害発生時におけるそれぞれの役割や行動を確認し合いました。表紙はその時の写真が載っています。生活習慣を見直そう。健康づくり教室の参加者を募集します。生活習慣を見直すきっかけとして、健康づくりのための各種教室に参加してみませんか。参加者全員を対象に、体脂肪率や筋肉量などを測る体組成測定を行います。 1. ナイトノルディックウォーク体験教室全1回。ノルディックウォークとは、スキーのストックのような2本のポールを使って歩くウォーキングです。上半身をよく使いながら歩くため、通常のウォーキングよりも消費エネルギーが多くなり、生活習慣病予防や運動不足解消に適しています。講話を聞いた後、健康公園内でウォーキングを行います。雨天の時はアリーナ内です。ポールは無料で貸し出します。時、11月2日水曜日、午後7時から午後9時、対象、25歳から64歳の方、定員20人。2. 女性のためのグッドライフチャレンジ教室、全6回。女性の健康づくりをサポートする教室です。簡単な体力測定や運動、栄養、ホルモンバランス、検診結果の読み方についてのアドバイスや説明を行い、運動するための体づくりに取り組みます。時、11月10日から平成29年1月5日の毎週木曜日、午前9時20分から午前10時50分、11月17日、12月8日、12月29日は休みです。対象、25歳から64歳の女性、定員20人。共通事項、ところ、ウェルピア長泉、参加費無料、申し込み資格、町内在住または在勤の方、申し込み期限10月6日木曜日、申し込み方法、窓口で直接または電話 E メールのいずれかで、1郵便番号、住所、在勤者は勤務先名と住所、2氏名、3生年月日、年齢、4性別、5昼間連絡が取りやすい電話番号、6希望教室番号を伝える。注意事項、定員を超えた場合は抽選とし、10月21日金曜日までに受講の可否を通知します。託児はありませんので、お子さん連れでの参加はできません。受付開始日9月15日から各申し込み教室の終了日までの間に、 対象年齢の日が1日でもあれば受講が可能です。体調に不安のある方や治療中の疾患がある方は医師の許可を得て申し込みください。問い合わせ健康増進課電話 989-5510 E メール増進アットマーク長泉ドット ORG 情報ステーションプラス裾野長泉新仮想施設整備推進協議会を開催しました。7月11日月曜日、裾野市役所で裾野長泉新仮想施設整備推進協議会の発足式と第1回協議会が開催されました。裾野長泉新仮想施設整備推進協議会の設置目的、裾野市と長泉町が共同して整備する新仮想施設の建設及び管理運営などについて相互に連携して情報の共有と円滑な事務の執行のために設置しました。協議事項1、新仮想施設の整備に関すること。2、新仮想施設の事業主体に関すること。3、新仮想施設の管理運営方法に関すること。4、新仮想施設の費用負担に関すること。5、その他協議会の設置目的の達成に必要なこと。協議会役員の決定。協議会の役員は次の通りです。会長裾野市長、副会長長泉町長、幹事裾野市副市長、委員長泉町副町長。議事について、第1回協議会での議事は次の通りです。1、事業費、概算工事費、概算運営コストに対する負担割合について、原則両市町の人口割合で負担することについて全委員確認の上合意しました。2、整備計画地の土地の賃借料について、裾野市が所有している季節の裾野市最上用地とその隣接地について、将来事業主体として想定される一部事務組合に対し無償貸与することについて全委員確認の上合意しました。3、事業主体について、既存の一部事務組合裾野長泉清掃施設組合に業務追加することについて全委員確認の上合意しました。問い合わせ暮らし環境課電話 989-5514。 第52回長泉町民文化祭にお越しください。今年も町民文化祭を開催します。皆さんの力作が並ぶ展示の部や日頃の練習の成果を披露する芸能の部のほか、無料の茶席や囲碁の対局を楽しむことができます。ぜひお越しください。展示の部第1部、時10月14日金曜日から16日日曜日。第2部、時10月21日金曜日から23日日曜日、午前10時から午後5時。16日日曜日、23日日曜日は午後4時まで。ところコミュニティ長泉。展示内容、第1部、水墨画、写真、手芸、ちぎり絵、ひょうたん加工、フラワーアレンジメント、川柳、写仏画、木彫りなど。第2部、書道、俳句、生け花、絵手紙、篆刻、模型、日本刺繍など。芸能の部、時10月23日日曜日、午前10時から午後5時予定です。ところベルフォーレ。演目、舞踊、民謡、大正琴、フラダンス、社交ダンス、フラメンコ、クラシックバレエ、クラシックギター、ハーモニカ、合唱、吹奏楽、バイオリン、 詩吟など。茶席第一部時10月16日日曜日午前10時から午後3時予定。ところコミュニティ長泉第2部時10月23日日曜日午前10時から午後3時予定。ところコミュニティ長泉ベルホーレ。以後時10月23日日曜日午前9時30分から午後3時予定。ところベルホーレ。問い合わせ障害学習課電話986-2289。
情報ステーションプラスを続けます。託児スタッフ養成講座受講生を募集します。子育て支援の一環として託児ボランティアスタッフを養成する講座です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先障害学習課電話986-2289です。なおこの講座はファミリーサポートセンター事業と連携しています。ファミリーサポートセンター事業とは、子育ての援助を行いたい方、任せて会員と、子育ての援助を受けたい方、お願い会員が会員になり、保育園や習い事への送迎などの助け合いを会員間相互に行う仕組みです。ファミリーサポートセンター事業の問い合わせは、子育て支援戦略室、電話 989-5573。健康公園内でノルディックウォークのポールの無料貸し出しを行っています。町では皆さんの健康づくりを促進するため、健康公園内限定でノルディックウォークのポールの貸し出しを行っています。ぜひご利用ください。問い合わせ健康増進課、電話 989-5510。 情報ステーション、はじめにお知らせです。9月1日から10月31日、秋の農作業安全確認運動にご協力ください。全国で農業機械による死亡事故や畑での転倒、転落事故が発生しています。自分の身を守るためにも十分注意して作業しましょう。農業機械の管理、利用は適切に行いましょう。適度な休息を取りましょう。小型の機械でも油断大敵。農業機械以外にも要注意。電気柵の設置管理は安全対策を徹底しましょう。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516。 敬老祝い金の受け取りをお忘れなく。9月11日日曜日に開催した町敬老会に来場できなかった70歳以上の方への敬老祝い金を役場北館1階でお渡ししています。8月に送付した敬老会のご案内はがきに氏名・住所を記入して認め印を押印し、お早めに窓口まで持参してください。はがきを紛失した方は認め印を持参してください。入院や施設入所などで役場に来ることが難しい方はご相談ください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5537。 B 型肝炎定期予防接種を受けましょう。10月より B 型肝炎予防接種が定期接種になります。B 型肝炎は B 型肝炎ウイルスの感染により起こる肝臓の病気です。ワクチンを接種することで免疫ができ、一過性の肝炎を予防できるだけでなく、そのまま感染している状態を防ぐことができます。対象の方には接種券を送付しますので、早めに受けましょう。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。全国一斉法務局休日相談所を開設します。司法書士、公証人、土地家屋調査士、人権擁護員、法務局職員が無料で相談に応じます。時10月2日日曜日午前10時から午後4時。ところ 静岡地方法務局沼津支局、沼津市杉崎町 6-20。 相談内容、土地や建物の登記、遺言書、会社や法人の登記、地代や家賃の供託、戸籍や国籍、いじめなど人権問題に関すること。相談料無料、電話でお申し込みください。問い合わせ、静岡地方法務局沼津支局、電話923-1201。次は募集です。地球温暖化対策実行計画素案に対する意見を募集します。皆さんの意見を生かして新たな計画策定に取り組みます。素案名、長泉町地球温暖化対策実行計画区域施策編。素案の公表・意見の提出期限、10月14日金曜日。意見の提出方法、郵送、ファックス、E メールのいずれか、または直接暮らし環境課へ提出。素案の公表場所、町ホームページ、暮らし環境課、役場2階情報公開コーナー、南部地区センター、コミュニティ長泉。問い合わせ、暮らし環境課、電話989-5514。図書館講座、一般公開講座、参加者を募集します。JAXA が打ち上げた小惑星探査機、はやぶさ2、金星探査機、あかつきと宇宙技術が私たちの生活にどのように関わっているか分かりやすく解説します。ぜひお越しください。時、11月4日金曜日、午後7時から午後8時30分。ところ、コミュニティ長泉。会場、午後6時30分。内容、宇宙開発と私たちの生活との関わり。講師、並木道義さん。NPO 法人、子ども、宇宙、未来の会。定員70人、先着順です。参加費300円。申し込み時にご用意ください。申し込み開始、9月30日金曜日、町民図書館の窓口でお申し込みください。問い合わせ、町民図書館、電話 988-7801。
情報ステーション、募集を続けます。介護リフレッシュ事業に参加しませんか？日帰りバス旅行を通して、介護について理解し合える仲間と交流し、リフレッシュしませんか？時、11月7日月曜日、午前9時30分から午後3時予定。ところ、久能山東照宮など。対象、町内在住で自宅で生活する要介護認定1から5の方と同一世帯に属し、実際に介護をしている方。1世帯につき1名のみ。定員25人、先着順。参加費無料。申し込み期間、10月3日月曜日から20日木曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5537。 家族介護教室に参加しませんか？上手な介護の方法について学ぶ介護教室です。初めて介護をされる方はもちろん、すでに介護をしている方もお気軽にご参加ください。第1回、時、10月22日土曜日、午前10時から11時40分予定。演題、高齢期の栄養と食事の工夫。第2回、時、10月28日金曜日、午前10時から11時50分予定。演題、リンパ体操で心も体もすっきり。第3回、時、11月12日土曜日、午前10時から正午予定。演題、高齢者の健康と安全。共通事項、ところウェルピア長泉。対象、町内在住で在宅で家族を介護されている方。参加費無料。定員各20人程度、先着順。電話でお申し込みください。駐車台数に限りがありますので、公共交通機関での来場にご協力ください。 問い合わせ長寿介護課、電話 989-5519。 町営住宅入居者を募集します。ところ1、おじり住宅下長久保 41-1、 2、屋台住宅上長久保 81-1。 募集個数1、一般住宅 3LDK 2個、2、一般住宅 2LDK 1個。入居するには条件があります。家賃、入居者の所得などによる。募集案内配布期間、9月20日火曜日から30日金曜日、午前8時30分から午後5時15分。配布場所、建設計画課。入居申し込み受付期間、9月20日火曜日から30日金曜日。申し込み者多数の場合は10月中旬に抽選会を行います。入居時期11月中を予定。詳細は募集案内をご覧ください。問い合わせ建設計画課、電話 989-5520。 長泉町国際交流協会主催語学講座全10回、受講生を募集します。英会話初級、中学1年生から高校1年生程度。時、9月27日から12月6日。毎週火曜日午後7時30分から9時。10月18日はお休みです。英会話実践、英検2級以上。時、9月28日から12月7日。毎週水曜日午後7時30分から9時。11月23日はお休みです。共通事項、ところ福祉会館、対象中学生以上の方、講師フェルナンドさん、メキシコ。定員各25人、先着順。受講料3000円、全10回分。初日にご用意ください。国際交流協会の会員でない方は講座初日に入会をお願いします。年度会費2000円。電話でお申し込みください。問い合わせ国際交流協会行政課内、電話 989-5500。 長泉町文化講演会参加者を募集します。時、11月3日祝日。会場午後2時、開演午後2時30分、約90分間。ところベルフォーレ。演題知ってギョギョッと駿河湾の仲間たち。講師さかなくん。入場料無料。入場整理券が必要。入場整理券は10月4日火曜日からコミュニティ長泉ベルフォーレで配布します。1人2枚まで。問い合わせ障害学習課、電話 986-2289。 バク健クラブ長野県八ヶ岳飯盛山ハイキング参加者を募集します。時、10月22日土曜日午前6時30分から午後5時30分。詳細はお問い合わせください。問い合わせ体育協会、電話 987-5859。 次は掲示板です。静岡医療センター市民公開講座参加者を募集します。時、9月28日水曜日午後6時から7時。ところ静岡医療センター清水町長沢 762-1。 演題加齢黄斑変性について。講師出口雄三医師、静岡医療センター眼科医。参加費無料。直接会場にお越しください。問い合わせ静岡医療センター、電話 975-2000。 ソフトバレーボール教室、ソフトバレーボール大会参加者を募集します。ソフトバレーボール教室、時、9 9月25日日曜日午後1時から5時。第9回長泉町ソフトバレーボール大会、時11月13日日曜日午前9時から。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、町バレーボール協会大垣さん、電話 090-7024-5189。 富士竹類植物園にお越しください。富士竹類植物園南一式885は日本唯一の竹類専門植物園です。ぜひお越しください。営業日、毎週木金土曜日午前10時から午後3時。入園料大人500円、高校生以下200円、団体割引があります。問い合わせ、富士竹類植物園、電話 987-5498。 掲示板に掲載を希望される方は次のことにご注意ください。 1. 原稿には時、ところ、内容、対象、定員、参加費、申し込み期限、問い合わせ先、電話番号を記載してください。 2. 開催日、申し込み期限は広報発行日の10日以降に設定してください。 3. 掲載は町内で無料で開催されるものを優先させていただきます。 4. 情報は紙面の都合上、内容の省略及び掲載できない場合があります。 5. 原稿の提出期限は掲載を希望する広報発行日の1ヶ月前とさせていただきます。
長泉の文芸、今月は俳句です。上隣、米山京子さん。一人や武作法にアイス舐めている。お味噌、川口栄さん。新涼の風とし尻けり橋の上。南意識、小宮里さん。夏藤や水を豊かに米を研ぐ。お味噌、川口光平さん。薄明けの月下美人や休館日。深夜町上、田口鈴代さん。風の来て、昼寝の子らと戯れる。中隣、木下絹江さん。炎天に万物ひれ伏す真昼時。下長久保、半戸慶三さん。終戦日、雲間に若き兄の顔。長泉俳句会の皆さんでした。8月分の投稿、原文杉山康秀さん。山積みの我をいぶかる捨て猫が主に焦がれ寄り添いこびる。南一式、深沢邦夫さん。行く夏の後ろ姿をこう夕べ、遥かに聞こゆる日暮らしの声。なめり、田中元明さん。リオ終わり、さあ東京だ、4年後だ、みんなで語り、みんなで祝おう。南意識、高木時子さん。岩タバコ、苔むす岩に群生し、星空のよう七夕近く。原、古谷清俊さん。けたたまにセミ合唱、孫踊る。駅中、上白佐藤さん。大三木、認知難聴、白い花。相ヶ原、勝又郁夫さん。日おつるも、今日が限りと、セミの声。南意識、上杉光さん。立ち並ぶ、涼しき緑、ほうき草。長泉の文芸では、皆さんからの俳句、短歌、川柳などをお待ちしています。投稿多数の場合は、初めての方を優先させていただきます。郵便番号 411-8668、 行政課長泉の文芸係宛て。電話番号を忘れずに記入してください。すべての漢字に振り仮名と、短歌では区切りを一文字開けてください。本でブレイク、新着本紹介、一般書、 柿づくし、浜崎貞弘著、農産漁村文化協会。そろそろ今年も柿の収穫シーズン。渋抜きに自信がない、上手に干し柿を作りたい。本書ではそんな悩みに応えてくれる柿の活用法がたくさん詰まっています。今年の秋は柿の魅力の世界を体験してみませんか。城下町、門前町、宿場町がわかる本。戸川純著、日本実業出版社。町の文字図鑑、よきかな、ひらがな。松村大輔写真、文、デザイン、大福書林。ダイエット物語、ただし猫。新井元子著、中央公論新社。松本城達、武藤和樹著、早川書房。ようこそ映画館へ、ロバート・クーバー著、越川義明役、作品者。児童書、町の仕組み、バックヤード絵図鑑。木炭アンジェロ絵、子供クラブ編。東京書籍。バックヤードとは、お客さんが普段入ることのできない場所。この本では駅やお店などのバックヤードを働いている人たちの話を交えながら紹介しています。見えないところでどんなことが行われているか一緒に覗いてみましょう。ルイ・ブライユと展示を作った人々、高橋正美監修。君の話を聞かせてアーメル、ニキ・コーン・ウェル作、渋谷博子役。坂の上の図書館、池田由美る作。百君、竹中真由美文絵。下駄に化ける、新見南吉作、西村敏夫絵。10月のお話し会開催日のお知らせ。火曜お話し会、第2火曜日、10月11日午前10時30分から午前11時。土曜お話し会、毎週土曜日、10月1日、8日、15日、22日、29日、午後2時から午後3時。町民図書館はコミュニティ長泉1階です。電話 988-7801。開館時間午前9時から午後6時。休館日、毎週月曜日。祝日、休日を除きます。毎月第1木曜日、1月、5月、8月を除きます。長泉の豆知識。ワクワク祭りの前身、泉ワクワク祭り。20周年を迎えた長泉ワクワク祭りですが、ワクワク祭りが始まる前に、泉ワクワク祭りが開催されていたのはご存知ですか？泉ワクワク祭りでは、仮装や歌真似、モノマネなどを披露するほっかほか大将や浴衣を着て特技の披露やゲームを行い競うワクワク浴衣コンテストなどのイベントが行われていました。しかし泉ワクワク祭りを行う中で町の個性や目玉になって住民が参加できワクワクするようなものにならないかという課題が挙げられました。この課題を解決し、住民総参加でイベントを作り、町に生き生きとしたにぎわいと存在感を生み出すために、踊りを中心とした祭りを開催することになりました。そして、泉ワクワク祭りは平成9年に長泉ワクワク祭りに生まれ変わりました。町のデータ、9月1日現在、総人口、男性 21,536人、20人増えました。女性 21,395人、3人減りました。合計 42,931人、17人増えました。世帯数 17,933世帯、21世帯増えました。そのうち外国人男性186人、女性176人、合計362人、 世帯数175世帯、8月の救急出場件数107件、急病70件、交通事故6件、その他31件、8月の火災発生件数1件、建物1件。火災の問い合わせ電話983-0105。8月人身交通事故発生件数26件、傷者31人、死者はありません。季節風、健康づくりのためにランニングをしています。この時期は暑くて今日はやめようかなと葛藤がありますが、駿河平の涼しい風を感じながら景色を眺めるとすがすがしい気持ちになります。朝日。10月の相談。はじめに、役場北館2階総合相談センターで行われる相談です。問い合わせ、総合相談室、電話 989-5501。総合相談、消費生活相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。法律相談、予約が必要です。定員8人。19日水曜日午後1時から午後4時、予約開始5日水曜日。多重債務相談、予約が必要です。定員6人、12日水曜日午後1時30分から午後4時30分、予約期限11日火曜日。交通事故相談、11日火曜日、25日火曜日、午前10時から午後3時。人権相談、21日金曜日、午前10時から午後3時。行政相談、11日火曜日、28日金曜日、午前9時から午後4時。登記相談、12日水曜日、午前10時から正午。次は、役場北館1階総合福祉事務所での相談です。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 障害者相談、予約が必要です。4日火曜日、18日火曜日、午前10時から午後3時。次はウェルピア長泉の相談です。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。乳幼児健康相談、成人健康相談、6日木曜日、20日木曜日、午前9時から午前11時。栄養相談、予約が必要です。毎週月曜日から金曜日、9時30分から午後3時30分。次は泉の里での相談です。問い合わせ、社会福祉協議会、電話 987-7680。 暮らしの相談、法律、予約が必要です。定員4人、25日火曜日、午前10時から午後3時。予約開始9月28日水曜日から。次は福祉会館での相談です。問い合わせ、社会福祉協議会、電話 987-7680。福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。主外相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。身体障害者相談、25日火曜日、午前10時から午後3時。こちらの相談の問い合わせは、身体障害者福祉会、社会福祉協議会内、電話 987-7680。 最後にコミュニティ長泉での相談です。問い合わせ、ひまわり相談室、電話 989-7830。 ひまわり青少年相談、毎週火曜日から土曜日、午前9時から午後4時。これで10月の相談を終わります。
広報最後のページです。 10月1日から15日、救急協力医。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス。電話 055-983-0115。外科、平日午後5時から午後9時、土曜日、正午から午後6時、日曜、祝日、休日、午前8時から午後6時。1日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。2日日曜日、沼津整形、921-3791、沼津市共栄町。東岡クリニック、941-8269、清水町柿田。3日月曜日、かぬき医院、931-2465、沼津市本郷町。4日火曜日、田中クリニック、992-1881、裾野市伊豆島田。5日水曜日、山本整形外科循環器科、989-8111、長泉町南一式。6日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。7日金曜日、遠藤クリニック、975-8801、清水町熊井店。8日土曜日、聖霊沼津、952-1000、沼津市松下。9日日曜日、森重委員、931-2511、沼津市ガニー堂江川。関外科、921-2185、沼津市花園町。10日祝日、おなり橋栄クリニック、952-2525、沼津市八幡町。小宮クリニック、992-8686、裾野市茶畑。11日火曜日、青木整形、922-0521、沼津市高島町。12日水曜日、江川委員、921-5148、沼津市高島本町。13日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。14日金曜日、沼津整形、921-3791、沼津市共栄町。15日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。内科、平日、午後5時から午後9時、土曜日、正午から午後6時、日曜、祝日、休日、午前8時から午後6時、1日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。2日日曜日、森医院、966-2017、沼津市石川、塚田医院、983-1577、清水町道庭、新井クリニック、992-0811、裾野市久根。3日月曜日、本村クリニック、969-0001、沼津市大塚。4日火曜日、清水館医院、993-2323、裾野市茶畑。5日水曜日、佐波子クリニック、999-3850、長泉町中戸狩。6日木曜日、麻生クリニック、929-7575、沼津市筒井町。7日金曜日、今井委員、921-3211、沼津市さつき町。8日土曜日、防生第一クリニック、922-0222、沼津市柳町。9日日曜日、雨宮内科、935-1159、沼津市吉田町。加藤内科委員、946-5562、沼津市大岡。桜井町課、994-1008、裾野市未宿。10日祝日、黄瀬川病院、952-8600、沼津市大岡。山谷委員、966-5333、沼津市大野。小宮クリニック、992-8686、裾野市茶畑。 11日火曜日、小林医院921-2165沼津市米山町。12日水曜日、朝日医院966-0031沼津市原。13日木曜日、菊池クリニック989-5788長泉町桜堤。14日金曜日、直樹クリニック929-8555沼津市東シージ。15日土曜日、住山病院963-4114沼津市錦町。小児科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。1日土曜日、丸山小児科981-8577清水町道には。2日日曜日、田中医院921-2053沼津市高島町。3日月曜日、佐久間小児科992-6303裾野市茶畑。4日火曜日、与座小児科967-5722沼津市原。5日水曜日、龍神医院988-3133長泉町下隣。6日木曜日、西村医院971-6510長泉町下隣。7日金曜日、坂小児科931-3233沼津市下鹿抜前原。8日土曜日、与座小児科967-5722沼津市原。9日日曜日、住谷小児科923-6543沼津市筒井町。10日祝日、西村医院971-6510長泉町下隣。11日火曜日、佐久間小児科992-6303裾野市茶畑。12日水曜日、丸山小児科981-8577清水町道には。13日木曜日、鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松。14日金曜日、星野委員962-0782沼津市三号台。15日土曜日、白十字小児科933-5111沼津市下鹿抜ばんば。耳鼻科、午前8時から午後5時。2日日曜日、鶴田耳鼻咽喉科927-3387沼津市宮前町。9日日曜日、佐藤耳鼻咽喉科0545-231133富士市伝坊。10日祝日、サイラクリニック935-1133沼津市市場町。眼科、午前8時から午後5時。2日日曜日、山脇眼科924-4680沼津市筒井町。9日日曜日、II眼科967-7715沼津市原。10日祝日、精霊沼津952-1000沼津市松下。産婦人科、午前8時から午後5時。2日日曜日、前川産婦人科999-0300長泉町下長久保。9日日曜日、沼津市立病院924-5100沼津市東シージ。10日祝日、薄井クリニック980-5580長泉町下隣。歯科、午前9時から午後3時。2日日曜日、塩見歯科医院992-0202裾野市平松。9日日曜日、ベルノキ歯科992-7777裾野市深良。10日祝日、鈴木歯科医院993-5151裾野市平松。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699沼津市日の出町1-15外科、内科、小児科、平日午後8時30分から翌朝7時、土曜日曜祝日休日午後6時から翌朝7時。 三島メディカルセンター、電話 055-972-0711 三島市南本町 4-31 外科内科小児科、平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜祝日休日午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話 055-983-0115。 これで広報長泉9月15日号ナンバー1275を終わります。引き続き障害学習だよりをお聞きください。楽しく学ぶを応援します。障害学習だより、ボル156、平成28年9月15日発行、長泉町教育委員会障害学習課。問い合わせ障害学習課、郵便番号 411-0943 長泉町下戸狩 1283-11 コミュニティ長泉内、電話 986-2289、ファックス988-7802、 E メール、障害アットマーク長泉 .org。 成人式実行委員会からのお願い。平成29年成人式に行う思い出のアルバムスライドショーの写真集めにご協力ください。平成29年成人式実行委員会では、現在平成29年1月8日日曜日に開催する成人式で行う思い出のアルバムスライドショーを作成しており、スライドショーに使用する思い出の写真を募集しています。提供していただける方は、成人式実行委員に直接お渡しいただくか、障害学習課窓口へお持ちください。お預かりした写真は成人式実行委員会において選考し、スライドにしますので、あらかじめご了承ください。なお、お預かりした写真は後日返却します。写真の内容、平成8年4月2日から平成9年4月1日生まれで、長泉町内の小中学校を卒業された皆さんが写っているもの。1. 幼少期から現在に至るまでの写真。 2. 運動会や文化祭、部活動やサークル活動など同級生と写っている写真。写真のサイズ L 版のみ。データ提供可。成人式実行委員、順不動、継承略、北中、小沢遥か、杉山新太、寺島ジュリア、長中、新井亮、宇田健吾、三越場翔太、松本俊、渡辺裕樹。ふれあい出前講座、人材リスト一番星見つけた。ふれあい出前講座、長泉町では住民参画のまちづくりを目指して、ふれあい出前講座を実施しています。ふれあい出前講座とは、町の職員が講師となって無料で会場に出向く授業です。内容、行政の取り組み状況の説明や専門知識を生かした講話等。申し込み要件、町内に在住在勤在学している10人以上の方で構成された団体グループ。申し込み方法、障害学習課にお申し込みください。一番星見つけた。長泉町では文化活動、趣味、スポーツ、生活などの分野で講義や実技指導ができる方を人材リストに登録し、各地区、団体、子ども会、学校などが行事を実施するときに利用しています。利用方法、障害学習課で配布しているリストから依頼したい講師を決め、障害学習課へお申し込みください。講師料5000円以内や材料費等は依頼者負担となります。ぜひご活用ください。今年も夏休み子ども講座を開催しました。夏休み期間中、町内在住在学の小学生を対象に 夏休み子ども講座を開催しました。多くの小学生が参加し、それぞれの講座で先生の説明に耳を傾け、試行錯誤しながら自分だけのオリジナル作品を作り上げました。普段体験できない講座を受講した子どもたちからは、とても楽しかった、また来年も参加したいといった声が聞かれ、自分の作品に満足し、とても嬉しそうでした。講座での貴重な体験は、夏休みの思い出としてだけでなく、今後の学びへの興味関心にもつながったようです。青木村の小学生が長泉町を訪れました。長泉サマーキャンプ一行が、8月8日月曜日から10日水曜日の2泊3日で、夏休み期間を利用し、体験学習を兼ねて当庁を来訪しました。今年度は小学5、6年生38人、大学生のボランティア8人、信州大学教育学部5人、清泉女学院短期大学3人ほか、計53人の方たちが参加しました。一行は桃沢野外活動センターに宿泊し、カレー作りを実施、おせ崎、沼津市での海の体験、富士登山などを経験し、長泉リーダースクラブとキャンプファイヤーで交流を深め、短期間ではありましたが、長泉町近隣で様々な体験学習を行い、長泉の夏を満喫しました。
生涯学習だよりを続けます。夏祭り開催。今年度も町内各地区において、それぞれの区が工夫を凝らした夏祭りが開催されました。お祭りは各地域の人々の交流と触れ合いを深める大切な行事として、住民によって代々受け継がれてきました。地区の状況により、運営の形式や方法に違いや変容はあっても、子どもたちからお年寄りまで、どの世代の方々にとっても、家族や友達と楽しんだ夏の一日は、ふるさとへの愛着の心を育むことでしょう。このように開催されるお祭りに込める住民の思いは、長泉に脈々と引き継がれています。秋にも各地区で文化祭が開催されます。多くの皆さんのご参加をお願いします。男女共同参画、指導者研修、補助金制度をご利用ください。男女共同参画社会を実現するため、男女共同参画の指導者の養成及び資質の向上に関する研修に参加する方に対して、研修会への研修費を補助します。対象、町内在住で研修参加時に満20歳以上の方。補助、国立女性教育会館で行われる研修、または男女共同参画センターで行われる研修。補助額、経費の2分の1以内で2万円を上限とする。詳細はお問い合わせください。文化財展示館から。第24回企画展のお知らせ。文化財展示館では、第24回企画展として昔の暮らしをテーマに展示を行います。実際に昔の道具を使ってみることもできます。皆さんのご来館をお待ちしています。期間、11月1日火曜日から11月30日水曜日、祝日を除く月曜休館。夏の体験講座を開催しました。夏の体験講座を8月2日火曜日から8月24日水曜日までの期間で開催しました。多くの子どもたちが火起こしや籠作り、布編み、うちわ作りなどを体験しました。大賀ハス咲きました。今年も大賀ハスが咲きました。例年通りの開花期間で、6月11日土曜日から8月6日土曜日までの期間にわたり、33輪の花が開きました。開花中は多くの方々が見学に訪れました。現在は葉が茂っているのみですが、地下ではレンコンが成長を続けています。 絵本カフェなめり親子ふれあいのひとときを、今年の7月7日七夕の日に、なめり公会堂にて絵本カフェなめりは始まりました。第1第3木曜日午前10時から正午の月2回、主になめり区民の未就園児親子の皆さんを対象とした小さな会です。おもちゃやプール遊びを楽しんだ後のひととき、2名のスタッフが選んだ絵本を 3,4 冊朗読しています。町民図書館から借りてきた約130冊の絵本が会場に並べられ、親子で自由に楽しめます。貸し出しも可能です。一度見たらおしまいというものではなく、何度でも繰り返し開きたくなるような、親子で長く親しめる絵本を一冊でも紹介できるようになりたいと思っています。130冊の絵本は3ヶ月ごとに入れ替えをします。季節ごとに変わるたくさんの絵本からお気に入りの一冊を見つけに、ぜひ遊びにいらしてください。絵本カフェなめり、代表鈴木花子。西区地域文庫。地域文庫を始めて、西区ではひよこクラブを始めて5年、いちょっこクラブを始めて2年になりますが、活動も軌道に乗ってきましたので、今年度から地域文庫を開設することになりました。町民図書館もそう遠くはないのですが、やはり近所の公民館に来たついでにたくさんの本に出会えるのは好評で、子どもたちは次々と手に取って夢中で読み始めます。図書館と違い、声に出して読むことができるので、互いに読み聞かせを楽しんだり、一緒にいる大人に朗読してくれる子もいて、家に小さな子がいない大人たちも楽しませてもらっています。この文庫を使って子どもたちが身近なところでたくさんの良書に出会ってほしいと願っています。開館日、ひよこクラブ、毎週月曜日午前10時から正午。いちょっこクラブ、毎週金曜日午後3時から午後5時。西区地域文庫、有賀優子。町民図書館のインターネットオンラインデータベースサービスをご利用ください。町民図書館では調査や研究のために館内のノートパソコンやタブレット端末を使い、インターネットや新聞記事のオンラインデータベースが利用できます。オンラインデータベースは静岡、日経、朝日の各新聞の記事を過去に遡って調べることができます。ぜひご利用ください。利用方法、申し込み受付、図書館カウンターまで。利用時間、1人1日につき1時間、30分の延長か。対象、ノートパソコン、パソコン操作が1人でできる小学生以上の方、タブレット端末、15歳以上の方、中学生を除く。利用には図書貸出証、図書カードが必要です。これで障害学習だよりボリューム156を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。福祉長泉ナンバー213、平成28年9月1日号、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、長泉町下隣967-2福祉会館内、電話988-3920、ファックス986-3794、ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる街。夏休み子ども手話教室、7月30日から8月2日の4日間、手話の学習を通じて聴覚障害者との交流と理解を含めることを目的に、小学1年生から中学3年生までを対象として 低学年と高学年のクラスに分かれ開催されました。子どもたちからは、手話は完全にできないけど気持ちで伝えたいです、周りの人たちにも手話を広げたいという感想がありました。相談窓口案内。社会福祉協議会では次の相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。相談項目、ボランティア相談、相談日時間、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。相談内容、ボランティアをやってみたい、でもどんなボランティアがあるの？などボランティアに関すること。相談員、ボランティア担当、電話 988-3920。 次からは相談項目、相談日時間、相談内容、相談員、電話の順にお伝えします。福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること。福祉総合相談担当、 987-7680。 生活困窮相談、自立相談支援事業、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。経済的に困っている、働いた経験がなく不安などの生活上の問題に関すること。福祉総合相談担当、 987-7680。 主外相談、毎週月曜日から金曜日午前9時から午後4時。飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること。福祉総合相談担当、 987-7680。 暮らしの相談、法律。相談日、9月27日火曜日、予約受付開始日8月24日水曜日。相談日、10月25日火曜日、予約受付開始日9月28日水曜日。暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。法律専門家、植松俊彦さん、 987-7680。 相談窓口案内を終わります。平成28年熊本地震義援金受付のお知らせ。平成29年3月31日まで、福祉会館および泉の里で受け付けております。集まりました義援金は、熊本県共同募金会を通じて被災地へ送金いたします。ご協力よろしくお願いいたします。7月31日現在の義援金総額は17万2011円です。中学生福祉体験学習。社協では中学生を対象に、7月26日から8月24日の間、町内の各種福祉施設において福祉体験学習を行いました。この体験学習は、施設で働く人や利用している人たちと接し、生きることの尊さやボランティア、福祉に対する理解を深めることを目的に毎年実施しています。今回の参加者から感想が寄せられましたので紹介します。泉の里デイサービスでの活動を通して、私はいろいろなことを感じました。例えば、お年寄りの方々は全てのことに感謝しているということです。私がアルコール消毒などをすると、ありがとうと言ってくださいました。私は普段あまり感謝の気持ちを伝えることができないので見習いたいです。出会って間もない私を温かく受け入れてくれたことに感謝の気持ちでいっぱいになりました。長泉北中学校3年、西村有沙。泉の里での福祉体験を通して、福祉のことをたくさん学ぶことができました。働く方々は、朝の送迎、お茶出し、食器洗い、入浴、 昼食の配膳準備、レクリエーションなどいろいろなことを素早く成し遂げていて、とてもすごいなと思いました。将来の夢はパティシエですが、今回の体験で福祉の方へと興味が高まると良いと思います。この3日間で学んだことを今後生かしていければ良いかなと思います。長泉北中学校3年、津島咲。長泉小学校4年生交流会。6月28日から7月13日の間の5日間、泉の里デイサービスで長泉小学校4年生との交流会がありました。この交流会は小学校からの申し出をいただき毎年開催されており、デイサービス職員は交流会を通じて児童が自分たちには何ができるかを考え、人を思いやる心を育み、福祉に対する理解と関心を高めていただけるように心がけています。交流会を終えた児童からは、笑顔で話しかけたら喜んでくれた、大きい声で話すのが大変だったなど、さまざまな感想がありました。この経験を今後につなげ、大きく成長してほしいと思います。長泉町社会福祉協議会会費へのご協力をありがとうございました。長泉町社会福祉協議会では、住み慣れたこの町で家族や友人とともにいつまでも自分らしく暮らしたい、この思いを実現するために、皆様からいただいた会費を各種事業の活動費として活用させていただいております。なお、特別会費一口1000円は年間を通じて社会福祉協議会窓口で受け付けています。情報コーナー。10月から赤い羽共同募金運動が始まります。10月1日から12月31日まで、自分の町を良くする仕組みをスローガンに募金活動を行います。個別募金は区長連絡協議会を通じて各世帯へ募金の協力のお願いをさせていただいております。また、法人募金、学校募金など様々な呼びかけもさせていただいております。どうか今年も共同募金へのご理解ご協力をお願い申し上げます。該当募金のお知らせ。時、10月3日月曜日午後4時から40分程度。ところ、長泉ショッピングセンターピュア、マックスバリュー長泉中戸狩店。問い合わせ、長泉町共同募金委員会、電話988-3920。なお、募金は任意の寄付行為ですので強制ではありません。ボランティア募集。エールの会では、障害児およびその家族の交流を目的にバーベキューを行います。ぜひボランティア活動にご参加いただき、楽しいひとときを一緒に過ごしませんか。時、9月25日日曜日午前10時から午後3時。ところ、桃沢野外活動センターバーベキュー場。内容、料理の補助、子どもの遊び相手、人数5名程度、先着順、男女不問、高校生以上、参加費無料、昼食あり。主催、長泉町障害児の将来を考える親の会エール。その他、送迎あり、最寄りの駅まで迎えに行きます。申し込み問い合わせ、松永。携帯 090-3928-6569。 メール aile.nagaizumi@gmail.com。 ボランティア活動保険任意については、社会福祉協議会窓口にてお申し込みください。敬老の日、9月19日月曜日、福祉会館浴室大広間無料開放。対象、町内在住の高齢者65歳以上、 入館時に年齢、住所のわかる身分証明書をご提示ください。入浴時間、午前10時から午後8時30分まで。午後7時30分までに入館ください。10月16日日曜日、福祉健康祭り、運営ボランティア募集。お友達同士などお誘い合わせの上、ぜひご応募ください。活動内容、赤い羽募金キャンペーンの風船作りや、スタンプラリーの受付、抽選会の受付、各コーナーでのお手伝いなど。申し込み問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話988-3920、尾崎。今月の傾聴、お話し相手、ボランティアによるフラットサロン。時、9月23日金曜日、午後1時30分から午後3時。ところ、福祉会館。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会。電話988-3920。担当、尾崎。優しい心ありがとう。今月も物品寄付、寄付金をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。これで福祉長泉ナンバー213を終わります。次回は広報長泉10月1日号です。それまでお元気でお過ごしください。NVC